第一章1、稲垣秀弘。植物はなぜ動かないのか。弱くて強い植物の話。
第一章は、評論の解き方ですね。まあ、ここは全部で入試問題4題。まあ、なぜね、前提の半分ぐらいが評論かといったらば、まずは論理をしっかりと身につけてほしい。で、これがね、スタートアップ編のね、一番大事なところなんですよね。ですから4であります。まず、一つ目行きましょう。本文を読んでいきますが、大事なことは、具体と抽象を意識し、文章の中の要点を見つけて線を引っ張ること。まず、段落の1と2を読んでください。
大箱という雑草は、踏まれに強い構造を持っている。大箱の葉はとても柔らかい。硬い葉は踏まれた衝撃で傷つきやすいが、大箱は柔らかい葉で衝撃を吸収するようになっているのである。しかし、柔らかいだけの葉では踏まれた時にちぎれてしまう。そこで大箱は葉の中に硬い筋を持っている。また茎は葉とは逆に外側が硬くなかなか切れない。しかし、茎の内側は柔らかいスポンジ状になっていて、とても、かっこ A である。このように柔らかさと硬さを合わせ持っているところが、大箱が踏まれに強い秘密である。
さあ、やっていきましょうか。まず、第一段落。大箱という雑草は、踏まれに強い構造を持っている。ここ、線引っ張りましょう。まあ、大箱っていうのは、見たことない方、ね、いらっしゃるかもしれませんけども、まあ、雑草の一つってことはわかりますよね。踏まれても大丈夫なような構造を持っていると。で、これに対して必ず次に具体が来る。で、この具体ってのは、飾りに過ぎない。ということは、第二段落は、大箱が、踏まれに強い構造を持ってるってことを具体的に説明した箇所ってことがわかりますよね。確認するように読んでいけばいい。大箱の葉はとても柔らかい。硬い葉は踏まれた衝撃で傷つきやすいが、大箱は柔らかい葉で衝撃を吸収するようになっている。で、これも何かと言ったらば、いかに踏まれても大丈夫なような構造になってるかですよね。だから、歯が硬かったら踏まれたらポキッと折れますよね。だから、踏まれても大丈夫なように、柔らかくなってるんですよね。でも、単に柔らかいだけではダメなので、ね、今度は、ね、歯の中に硬い筋を持っていて、ね、なかなか切れなくなってるんですよね。しかも、しかしの後に、茎の内側は、ね、これは、柔らかいスポンジ状になってると。ね、要は、柔らかさと硬さをどちらも持ってる。なぜか、と言ったらば、第二段落の最後にまた書いてある。踏まれに強い秘密であると。ってことは、ここまで要点っていうのは、大箱という雑草は、人に踏まれても大丈夫なような、茎と葉の構造を持ってるんだ。とわかりますよね。次に、段落3を読んでください。
大箱のすごいところは、踏まれに対して強いというだけではない。大箱の種子は、雨などの水に濡れると、ゼリー状の粘着液を出して膨張する。そして、人間の靴や動物の足にくっついて種子が運ばれるようになっているのである。タンポポが風に乗せて種子を運ぶように、大箱は踏まれることで種子を運ぶのである。よく 道に沿ってどこまでも大箱が生えている様子を見かけるが、それは種子が車のタイヤなどについて広がっているからなのだ。こうなると、大箱にとって踏まれることは、耐えることでも克服すべきことでもない。もはや踏まれないと困るくらいまでに、踏まれることを利用しているのである。
さあ、第三段落。さあ、次も線引っ張りましょうか。大箱のすごいところは、踏まれに対して強いというだけではない。とあったら次は、このことに対して具体的な説明がきます。でこう言えば、当然論証責任が必要になってきますよね。でつまりまず、大箱というのは、踏まれても大丈夫なような構造を持ってる。すごいと。でも、もっとすごいところがある。と言ったら次に、もっとすごいことが書いてあるはずです。と思って読んでいくんですよね。でつまり自分の意識で文章を読むんじゃなくて、筆者の立てた筋道を追ってきます。と、なんとね、大箱の今度は趣旨なんです。第二段落は大箱の葉と茎ですよね。でこれが踏まれても大丈夫なような構造を持っている。だから、硬さと柔らかさを持っている。そして、趣旨がまたすごいんですよね。で、どうすごいのかってことが第三段落に書いてあるんだけど、今度、雨が降って水に濡れると、種子はゼリー状の粘着液を出す。なぜかと言ったら、ベタベタくっつきやすくなる。だから、その種を、ね、これを踏んだ動物の足にくっついたり、あるいは人間の靴に、くっついたりして、そして動物や人間がその種、種子を別のところに運んでいくんですよね。ということは、大箱はね、踏まれても大丈夫な構造を持ってるっていうのが第2段落。第3段落は、いや、そうじゃない。もっとすごい。つまり、踏まれないと逆に困るんだと。で、これがね、第三段落の最後、もはや、踏まれないと困るくらいまで踏まれることを利用している。すごいですよね、大箱の雑草は。で、なぜかってわかりますか？動物と植物、どこが違うかと言ったら、まあ、動物は動けるから動物ですよね。植物って、まあ、基本的には自分の意思で場所を移動できないね。足があって動くわけじゃないですから。となると、ね、こうね、種が落ちて芽が出ると、もし移動しなかったらば、自分が生えてる同じ場所に種が落ちて、またね、植物が生えてくるってことは、自分で自分を殺してしまいますよね。あるいは広がっていかないですよね。ってことは、種を別の場所に移動して、別の場所で芽を出さないと、大箱は、繁殖できませんよね。でも、動くことができない。そこで考えたんですよね。ね、こう下に種が落ちて、種が雨などで水に濡れると粘着液を出して、そしてくっつきやすくなって、そして動物や人間の足や靴に、くっついて移動して、別のところでまた芽を出していく。ということは、これは踏まれに強いどころか、踏まれなければ困るんです。さあ、そしたらば、段落4から7までを読んでください。
逆境をプラスに変えるというと、物事を良い方向に考えようというポジティブシンキングを思い出す人もいるかもしれない。しかし、雑草の戦略はそんな気休めのものではない。雑草は具体的な形で逆境を利用して成功するのである。例えば、雑草が生えるような場所は、よく草刈りをされ耕される。普通に考えれば、草刈りや耕起は、植物にとっては生存が危ぶまれるような大事件である。しかし、雑草は違う。草刈りや耕起をして、茎がちぎれちぎれに切断されてしまうと、 ちぎれた断片の一つ一つが根を出し、新たな芽を出して再生する。括弧 B。ちぎれちぎれになったことによって、雑草は増えるのである。また、きれいに草むしりをしたつもりでも、しばらくすると一斉に雑草が芽を出してくることもある。一般に種子は、暗いところで発芽をする性質を持っているものが多いが、雑草の種子は光が当たると芽を出し始めるものが多い。草むしりをして土がひっくり返されると土の中に光が差し込む。光が当たるということはライバルとなる他の雑草が取り除かれたという合図でもある。そのため、地面の下の雑草の種子はチャンス到来とばかりに、我先にと芽を出し始めるのである。こうしてきれいに草むしりをしたと思っても、それを合図にたくさんの雑草の種子が芽を出して、結果的に雑草が増えてしまうのである。
さあ次ね、第4段落、またどのような論理かを考えます。そうすると、さあ次チェック、逆境をプラスに変える、これが引用なんですよ。つまり、今、筆者が主張したことと同じような、ね、こういった言い回しだから引っ張った、イコールなん。ってことは、まさに、踏まれるという逆境をプラスに変えて、大箱は、ね、これは繁殖していくんですよね。で、まさに、この第四段落の最後に書いてあるように、雑草は、具体的な形で逆境を利用して成功する、線引っ張りましょう。さあこっからね、抽象度が上がったってことがわかりますか。第3段落までは大箱という雑草の話、筆者が言いたいのは大箱じゃなかったん、すべての雑草ですよね。だから大箱はその具体例に過ぎない。そうすると、次、筆者の主張ってのは、ね、これは第4段落の最後。雑草は具体的な形で逆境を利用して成功する。何もこれは大箱だけじゃなかったんです。ただ、以下、これが要点、あるいは抽象ですよね。となれば、次に具体例、飾りが来るはず。で、これが抽象と具体。と思ってみると、第5段落の頭に、例えばとはある。ってことはもう読まなくても分かってますよね。で、つまり雑草はこれは、逆境を利用して成功するの証拠となる例を挙げたっていうことですよね。それが第5段落の例えば。まあ、どんな具体例かといったらば、よくね、草刈りとか草むしり、あるいは、田んぼを耕かす、これ、後期ですね。まあ、こんなことがあるんですけど、そうすると、当然ね、草刈りだから、すきやくわで、雑草の根が、ね、これが、ちぎれてしまいますよね。まさに、これは、逆境ですよね。そうすると、何と書いてあるか、と言ったらば、茎がちぎれちぎれに切断されてしまうと、ちぎれた断片の一つ一つが根を出し、新たな芽を出して再生する。まさに雑草は増えるんです。だから逆境を利用して成功したんですよね。雑草っていうのは嫌われ者であって、で大抵は雑草を抜いたり、刈り取られますよね。そうするとバラバラになった茎からまた芽が出て、逆に増えるんですよ。だから雑草っていうのは買っても買ってもまた増えていくんですよね。第6段落の頭、またこれをチェック。こういうように接続語は必ずチェック。ね、というのは、要は、例えば、高速道路で車を運転すると道路標識があります。ね、これを見ないとどっちに行っていいかわかんないことがある。と同じで、ね、きちんと、目印をつけてくれてる。論理的な関係を表す目印を。第5段落の例えばというのは、その前の主張、雑草は 具体的な形で逆境を利用して成功するの具体例を挙げる。そして第六段落でまた並列です。ってことはもう一つ同じような具体例が次に来るっていうことでしょう。だから読まなくてもわかる。それを確認するように読んでいけばいい。そうすれば主観は入ってこない。で、ちょうどね、第五段落は、で、これは、草刈りとか、後期、耕かすれ、と、茎が切られて、ちじじになったら、そっからまた、芽が出て増える。今度は何かあったら、草むしり。ね、草むしりってのは、根こそぎ草を取ってきますよね。これこそもっと厳しいですよね。で、一般に種子、種は、暗いところで発芽する。理科の実験なんかで小学校の時やったかもしれませんよね。暗くしてると芽が出るんですよね。ところが雑草は逆なんだよ。光が当たるとそれを合図に、芽が出るんだよ。そうするとね、草むしりを、すると、これ今まで草に遮られて光が入ってこなかったのに、草むしりになると光が入ってきますよね。と、雑草の種は光が当たると芽が出るんです。たら雑草全部ね、むしっていくと、いやー綺麗になったと思う。確かにその雑草はむしられたけど、雑草は地面の下にいっぱい種を落としてるんです。ってことは今度は蘇ってくんですよね。雑草が抜かれることによって光が土に当たるから、それを合図に一斉に芽が出る。ということは、雑草は、草むしりをしても、むしってもむしっても、また、新たに生えてくるから、もう、キリがない。ね、こんな経験あると思うんですよね。まさにすごいですよね。逆境を利用して成功する。逆に増えていくんだ。ね、これが、第六段落。それをまとめたのが、第七段落。雑草は、それを逆手にとって、増殖する。さあ、そしたらば、段落8、9を読んでください。
草刈りや草むしりは雑草を除去するための作業だから、雑草の生存にとっては逆境だが、雑草はそれを逆手にとって増殖するのである。ピンチはチャンスという言葉がある。逆境を逆手にとって利用する雑草の成功を見れば、その言葉は説得力を持って私たちに響いてくることだろう。生きていく限り、すべての生命は何度となく困難な逆境に直面する。雑草は自らが逆境の多い場所を選択した植物である。しかし、逆境の全くない環境などあるのだろうか。雑草がこれだけ広くはびこっている様子を見れば、自然界は逆境で溢れていることがわかるだろう。
さあ、ここまで頭の中は明晰ですか？まず、大箱の具体例を挙げて、ね、大箱ってのは、ね、これは踏まれに強い構造を持っていると。でも、それは具体例であって、本当に痛かったことは雑草なん。雑草は逆境を利用して成功する。これしか言ってない。例えばとその具体例、またあともう一個具体例。そしてまさに、雑草ってのは逆境、それを逆手にとって増殖していくんだ。そして第八段落、ピンチはチャンス。これが引用なん。で、こういった言葉をなぜ引っ張ったかと言ったら、イコールだからでしょう。一社の主張と同じことを言ってるから。ということは、ここまで同じことを繰り返してるだけなんですよね。逆境を逆手にとって利用する雑草の成功を見れば、その言葉は説得力を持って私たちに響いてくることだろう。さあ、そして第九段落は、生きていく限り全ての生命は何度となく困難な逆境に直面する。あるいは第九段落の終わり、自然界は逆境に溢れていることがわかるだろう。だからよくね、温室育ちという言葉がありますよね。例えば、果物とか野菜とか、 ね、こういったのを育てようと思ったらば、どうするのかと言ったらば、まさに温室で気温とかをね、人間が調整したり、あるいは人間が水をやったり、人間が雑草をむしったり、ということは逆に言うと、我々が食べる野菜とか果物という植物は、人間がいないと自分一人では生きていけないのかもしれない。雑草にやられてしまいますよね。それぐらい自然界ってのは非常に厳しい逆境ばかりなん。雑草はまさにその自然界ってのは逆境ばかりだから、それを利用してどんどん増殖していく。と考えれば、雑草ってすごいですよね。じゃあこの文章、雑草が言いたいのかと言ったらば、第十段落を見てください。段落十から最後まで読んでください。
逆境に生きるのは雑草ばかりではない。私たちの人生にも逆境に出くわす場面は無数にある。そんな時私たちは、道端にひっそりと花をつける雑草の姿に、自らの人生を照らし合わせてセンチメンタルになるかもしれない。しかし、雑草は逆境にこそ生きる道を選んだ植物である。そして、逆境に生きる知恵を進化させた植物である。決して、しおれそうになりながら耐えているわけでもなく、歯を食いしばって頑張っているのでもない。雑草の生き方は、もっとたくましく、かっこしい、なのである。逆境を敵ではなく、味方にしてしまう。これこそが、雑草の成功戦略の真骨頂と言えるだろう。幾多の逆境を乗り越えて、雑草は生存の知恵を獲得して驚異的な進化を成し遂げた。逆境こそが、彼らを強くしたのである。逆境によって強くなれるのは雑草ばかりではない。私たちもまた逆境を恐れないことできっと強くなれるはずなのである。ピンチはチャンス。夢、逆境を恐れてはいけないのだ。
さあ、線いっぱいりましょう。逆境に生きるのは雑草ばかりではない。私たちの人生にも逆境に出くわす場面が無数にある。実は言いたかったことは雑草じゃなくて我々の人生だったんですよ。我々の人生だって逆境ばかりですよね。ということは温室育ちの植物は生きていけない。だから雑草のように逆境を利用して成功しないとうまくいかないんですよね。ということは全部イコールだけど抽象度が上がってきてるってことがわかりませんか。ほら、具体抽象説明しましたよね。自分の飼い犬が具体ならば、例えばトイプードルは抽象だけども、トイプードルに対して犬は抽象ですよね。トイプードルは、これは犬に対して具体。そして犬に対して動物は抽象ですよね。動物に対して犬は具体。こういうように抽象度はどんどん上がっていくもんなんですよね。この文章も同じ。最初は大箱の話。大箱の、歯は、構造は、これは踏まれに強い。と言ったら、次に具体例があった。その具体例に比べれば大箱の話は抽象。ところが途中から大箱でなくて雑草になった。そして最後は私たち人間。で、これはね、まあ抽象度が上がったじゃなくて、雑草の例に人間の話、人間でも同じでしょと。自然界と同じように人生は逆境ばかりです。例えば、貧しく生まれた。あるいは、両親が、いなくなってしまった。あるいは、病気になった。大きな怪我をした。いじめられた。あるいは、勉強ができない。受験に落ちた。あるいは、恋人に振られた。あるいは、会社が倒産した。失業した。考えてみれば、ね、人生生きていけば、必ず逆境に出くわすんですよね。 そして逆境のたびにくじけてしまったら、ね、これは生きていけない。まさに温室育ちじゃないと生きられない。でも人間ってのはいずれは一人で生きていくわけですから。で、いつ、まあでもね、家族が、温室を作って守ってくれるわけじゃないんですよね。だったらまさに我々こそ人生において雑草の生き方を学ぶべきだ。だから筆者はこの雑草の話を持ってきながら、イコール人生も同じだよと言ってるんです。だから第11段落、逆境を敵ではなく味方にしてしまう、線引っ張りましょう。これが筆者の主張ですよね。これこそが雑草の成功戦略の真骨頂と言えるだろう。あるいは第11段落の最後、逆境こそが彼らを強くしたのである。だから皆さんも生きていくときは必ずね、逆境が何度も何度も来るチャンスなの。そこで強くなる、そこでね、くじけずに乗り越えたらもっと強くなれる。雑草がそこで繁殖していくんですよね。さあ最後の段落、逆境によって強くなれるのは雑草ばかりではない。私たちもまた逆境を恐れないことできっと強くなれるはずなのである。ピンチはチャンス、夢逆境を恐れてはいけないのだ。まあ最後はね、こういうようにね、メッセージを送ってる文章ですよね。だから長い文章でも要点をしっかり捕まえれば決して難しくない。さあ、今皆さんの頭の中は明晰な状態なのか、確認してほしいと思います。